おはようございます。主イエスは弟子たちとしばらくの間ガリラや地方を行き来し、多くの働きをされていました。そこでは確かにイエスを反対する者に出会うこともありましたが、大まかこの旅はイエスにとっては力となるような自信がつくようなものではなかったかと思われます。何しろどこ行っても大勢の人々が集まってきては、少しでもイエスに近づくために押し迫ってくるわけです。いよいよしばらく経ってからイエスは自分の郷里ナザレへと戻ろうとしたのです。ナザレといえば、それはイエスが育ったところ、イエスの家族がその時も住んでいたところ。ナザレといえば、その町の高齢者たちはみなイエスが子供の頃からのことを知っておられる。そう、イエスは自分のふるさとに帰ろうとしていたのです。ふるさとに帰るといえば、まずはちょっとほっとするようなことでしょう。あるいは日々の忙しい働きからちょっとした休憩でゆっくりするときなのでしょうか。あるいはもしかしてもっと違うようなことになるのでしょうか。と言いますのは、もうすでにイエスのなさっている多くの不思議な見業とか、イエスの周りに集まってくる群衆のことは、すでにナザレにいる人たちには情報として伝わっていたはずです。とすれば、もしかしてイエスがナザレに戻った時に英雄が帰ってきたような大歓迎っていうのも起こることはあるでしょうか。確かにイエスはかなり有名になっていたんですね。もしかして当時のナザレ出身の人の中で一番有名になっていたかもしれない。しかし実際に帰ってみたら全くそうはならなかったんです。2節3節をもう一度見ますと、安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここに私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。そう、イエスが自分のふるさとに帰ったら受けが良くなかったんです。帰ってくる英雄を歓迎するどころか、ただこう皮肉と疑いだけです。地元の人たちが、何この立派そうな言葉や技、だけど私たちにはこの人は誰なのかちゃんと分かってるじゃないか、うちのものだろうと、あの家族だってここにいるんだから、あの子でしょ。そしてしまいに気を悪くしてしまうんですよね。まるでこう自分がバカにされてるのか遊ばれてるのか、気を悪くしてイエスにつまずいたと書いてあるんです。 こういうふうになることはイエスにとってかなり大きな打撃を与えたようです。見知らぬ人から反対されるっていうのはイエスにとってはそれほど珍しいことではありません。しかしこれはイエスの郷里、ふるさと、そこにいる人々というのはイエスの幼なじみ、家族、親族、まさかナザレでこんなことになるとは予期もしなかった出来事。そう、自分のふるさとの人々の心の冷たさにはイエスは驚いたんです。6節の前半、イエスは彼らの不信仰に驚かれたと。ましてやそこでイエスは皆さんのそういう嫌な気持ちを煽るような表現もされてしまったのです。4節、イエスは彼らに言われた、預言者が敬われないのは自分の教理、親族、家族の間だけですと。そう、この一連の出来事はイエスにとっては大きな打撃を与えたことでしょう。しかし私がここを読んでいきますと、最も驚くことはその人々の不信仰のゆえに、神の子であるキリストが力ある技を行うことができなかったと書いてあるところなんです。まあ確かに何人かは癒された。5節のところ、それで何人かの病人に手を置いて癒された、他はそこでは何も力ある技を行うことができなかった。意外ですよね。そもそも私たちの理解でこういう奇跡というのは人間がコントロールできるものではないはずです。私たちは何かをして奇跡を引き起こすことだってできないし、もしも聖霊様が私たちのただの中で何か見業をなすとお決めになったら、私たちはそれを妨げることも基本的にはできないはずなんです。何かこう魔術的な唱えを持って、奇跡が起こるようにすることはもちろん私たちにはできません。だって神様がこれらのことをコントロールされているはずです。神様の力によって、全能の神様の力が主イエスの力ある技の源ですよ。だけどこの箇所ではそこにいた人々の不信仰のゆえに力ある技ができなかった。言い換えるなら、まるでイエス様の奇跡というものがそれらを受ける人々の心に依存していた、かかっていた部分があるようにも読み取れるわけなんですけど、それは意外なことですよね。私も神学的には今一つこれ説明できません。だけどちょっと思い巡ると、別の視点からこの同じことを考えるなら、こういうことも言えると思います。それらを受け入れる心を持ってない人たちには、神の国の印であるこういう技を見ることが許されないということなんです。結果的にイエスはそこを去って別の村々へと行きました。 今日の箇所の後半ではイエスの働きのもう一つの場面が記されています。いよいよイエスは弟子たちを送り出す、派遣する場面なんです。ただしこのマルコの福音書を最初からここまで読んできますと、必ずしもその弟子たちがもう万全な準備の体制を整ってちゃんと訓練されて成熟した信仰を持ってさあ送り出すっていう雰囲気を読み取ることはあまりできないんです。むしろまだ未熟なところがたくさんあったような気がいたします。しかしそれでもなお主イエスは彼らを送り出すのです。二人組で。そしてどうやら興味深いことにイエスはこの弟子たちのことを思って自分がその教理であるナザレで体験したような辛いことがないようにと弟子たちのことを思っていたようです。そこでイエスは一つの作戦を練ったのです。7節から11節までをもう一度お読みしますが、また12人を呼び2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。そして旅のためには杖一本のほか何も持たないようにパンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。また彼らに言われた、どこででも一軒の家に入ったらそこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったらそこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさいと。言い換えるなら、ここでイエス様は弟子たちに行く先々の人々に完全に頼りなさいと言っているんですね。何か自分であらかじめいろいろものを持ってって自炊ができるようにではなく、むしろそこにいる人たちの優しさと思いやり、温かい歓迎に頼りなさいと。そして仮にそういうことをしてくれる人が全然いないようなところに行ったら、さっさとそこを離れなさいとイエスが言っているんです。もっと いろんなこう万全な準備をしていれば、たとえ受けが悪くても少しそこで踏ん張って頑張ってその人たちを説得させる努力はできるかもしれないけど、イエスはかえってそういうことをしなくていいと言っているんですね。そう、彼らはいわば歓迎されるところに集中してほしいと言っているわけです。ちょっとした余談になりますが、こういう箇所を読むときに、実は私自分の両親の世代の初期の、まあ、初期というか第二次世界大戦直後に来た宣教師たちとかの意見を聞きたいところがあるんです。こういう箇所どう読んでいたのかなと。と言いますのは、日本の場合第二次世界大戦後にマッカーサーさんが、こう宣教師が多く来るように呼びかけたんです。日本人は心が開いてるってこう宣言されたんですね。しかし実際日本に来ればそこに何が待っているのかわからないまま、特に敗戦直後ですから、そもそもの生活がどうなるのかわからないまま 来たのです。だから彼らはたくさんのものを持ってきて日本にやってきたんですね。まあ当時は船で来るわけですから荷物 もう好きなだけ運んでこれるわけです。まずは食料を長持ちするものだったら塩とか砂糖とか油とかをもうこんなドラム缶いっぱいに持ってきてここに日本にやってきたのです。そして言うまでもなく着る服もその一期とされている4年とか5年間のために必要な服を全部あらかじめ用意して持ってきたわけです。中には車までわざわざ船に積んで持ってきた人もいたのです。私たちの団体では、ある初期の宣教師たちが新潟県の長岡で開拓するようになりました。そして彼らはあえてそのアメリカから持ってきた車を長岡まで持ってったんですね。ものすごい話題になったそうです。というのは当時の長岡市でその車はたったの2台目の車だったそうです。1台目は市長さんが乗ってたっていう話で、あるいはそのちょっと前に初めて私たちの団体で来た宣教師は1949年に日本に到着したんですけど、そもそも初めての人ですから団体がまだないわけです。そこで日本に着いたらこう住むところがあるかどうかもわからない不安を抱えて来られたということで、実は日本に来る直前その母国のアメリカのある教会が彼らに寄付をしてくださった車だけではなく、その車で引っ張れるキャンピングトレーラーまでを船に積んで持ってきたんですね。そして実際に日本に到着して最初の数ヶ月間はそのキャンピングトレーラーで暮らしていた。こういうこともあったのです。そうだから私はこういう箇所を読むときに彼らはここ一体どうやって読んでいたのかなってちょっと聞いてみたいところがあるんですね。いや私は別にそれを彼らのやったことを批判するつもりはありません。日本よりも生活がもっと大変な宣教地に行く宣教師なんかはさらにいろんなものを持っていかなければならないです。アフリカみたいなところに行ってた人たちはそもそもその食料になる獲物を取るための猟銃までを持っていかなければ生活が成り立たないっていう現実もあったわけです。こういう箇所を持ってそれらのことを批判する必要は特にないと思います。そもそもそういう覚悟で、使わされる宣教師がいなかったら多くのところは福音と接することはできなかったかもしれません。しかしこの箇所からやはり私たちは一つの根本的な教訓を読み取ることはできるのではないかと思います。それは伝道するときには福音を語るときにはそれを積極的に受け入れてくれるところに集中することの賢さっていうのはここからわかると思います。そうイエス様は完全に弟子たちがその地域の人々に頼らなければ生活ができないような形で彼らを送り出したんですね。だから受けが良くなければその人々は彼らを受け入れなければもう日常生活が不可能になるように彼らをほとんど何も持たずに送り出したのです。だからもう自然と彼らは 受け入れてくださる人々のいるところにしか残ることができないようにとイエス様は計画を立てたのです。まあ、確かに片方でそれは彼らに自分がナザレで体験したような辛い体験から守るためっていう思いもあったと思うんですけど、それだけではないんです。やはり人々が喜んでその福音を受け入れてくれるところに集中する正しさっていうのは大事なことではないでしょうか。ある意味それとはちょっと違うような、まあ、教会の中では一般的にこの例えば宣教師とか牧師たちがすごい難しいところに出て行ってそこでいっぱい苦労すれば私たちは何かしらそういう人たちをこう美化というか英雄化する傾向があるかもしれません。有名な話ですけど、私の父が大学生の時ウィートン大学に通ってました。その時点でもすでに宣教師になる決心が与えられていたものの、どこに派遣されるかは分かっていなかったんです。その同じウィートンに彼より一つ上の先輩の一人でジム・エリオットっていう人がいました。彼も宣教師になる決心をされた人で、結果的にエリオットさんは1953年に南米のエクアドールに派遣されました。その2年後に私の父は日本に派遣されました。エリオットとその一緒に行った宣教師たちはエクアドールで大変な目に遭いました。彼らが目指していたのはその南米のジャングルの奥にいて、それまでほとんど外の人と接したことのないようなある特定の部族に伝道しようとしていたのです。しかし言うまでもなく、その外の世界と接したことがない部族の人たちは外からやってくる人々に対してものすごい強烈な警戒心を持っていたのです。結果としてはエリオットと他の4人の宣教師たちは彼らに殺害されてしまったのです。まあ、話の続きを語れば、やがて残されたエリオットさんの奥様と他の人々はその部族の人たちと連絡を取ることができて、お互いに許し合って福音を述べ伝えることができたのです。ですからある意味ではそれは良い結果となったんですけど、やはりそうやって苦労した人たちをこう英雄化する傾向があって、その話は多くの本とか映画にもなっているんですね。それを批判するつもりはないですけど、イエスはどちらかというと、むしろ彼の存在と彼のメッセージを受け入れてくださる人々に集中する傾向があったのです。彼の話を聞きたがらない人たちに無理やりそれを押し付けるようなことはいたしませんでした。そう、彼のとこにやってきて助けを求める人々には神の名によってその助けを施したのです。確かにイエスを反対するユダヤ教の指導者たちに対してイエスは堂々と立って受けたわけなんですけど、それ以外のところで一般の人々がイエスにもうここを離れてくださいという時には、ほとんどの場合イエスはその通りそこを去ったのです。興味のない人たちに押し付けるようなことはイエスはいたしませんでした。そんなことを思うと、時に見かける何かこう人混みの多い駅前のところで大きな看板とスピーカーを持って大声で 説教しているつもりの人たちですとか、あるいは住宅街の中を車の上にスピーカー乗せて大きな声でこう走ゆっくり走り回っている、ああいう人たちを見ると、イエス自身はそういうやり方を好んでいなかったことに彼らはなぜ気づかないのかなと思うところがあります。いや、まとめて言うなら、やはり福音、神の良き知らせというのは人々に無理やり押し付けることはできないでしょう。いや、そもそもそういうことをする前例が福音書にはないでしょう。さらに結果のことを考えてみれば、自ら積極的にあるいは自由に福音を受け入れなければ、その福音はなかなか人々の心に根を下ろすことはないことでしょう。そう、イエスはあえて弟子たちに、受け入れてくれる人々のところに行きなさいとここで言われたのです。その最後に11節のところでこう言うのです。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。これはある意味とても厳しい言葉です。いや、特に私にとっても厳しいです。というのは、ある人たちはこういうところから日本みたいな国はとっくに諦めるべきじゃないかと結論づける人もいるわけです。しかし私はまだここにいる。皆様の森本牧師もここにいるのです。多くの人々はいまだにこの日本にいて福音を語り続けているのです。それは間違ったことでしょうか。確かにプロテスタントキリスト教がこの日本に来て150年経ってます。カトリック教会はそれよりもずっと前から来ているんです。にもかかわらずいまだにその福音に心を開いて積極的に受け入れている日本国の人々は 1% 以下なんです。そういう数字だけで見れば、確かにこの国も福音を述べ伝える者に対してはさっさと諦めて足の裏の塵を落としていくべきなのかなという人もいないわけではありません。しかし私たちはまだいるんです、ここに。それは間違っていることでしょうか。主イエスの戒めに従っていないのでしょうか。私はそうじゃないと思います。なぜでしょうか。こういうことなんです。たとえこの国の多くの人々が、いや、その 99% 以上の人々が福音に対して開かれた心を持っていなくても、今日ここに集まっているこのような教会があるということ自体がこの国を諦めない理由であると思うんです。そもそもここに今朝集まっておられる皆様お一人お一人の存在そのものがこの国のことを福音のために諦めない立派な理由だと私は理解いたします。そう、ここに来られている皆様は、主イエスの福音に対して心を開いてそれを受け入れているからなんです。確かにそれを受け入れない人々に対しては、神の国の印を見ることは許されていないかもしれません。しかし皆様が ここにいる以上は、そして皆様が主イエスの福音を受け入れている以上は、ここにおいてもその福音は、神の御言葉は語り続けなければならないのです。できるだけ大きな声で堂々と語り続けなければならないのです。この教会において、未来には多くの人々は加えられるかもしれません。あるいはここで覚える成長は一人ずつというゆっくりしたペースになるかもしれません。しかしそれが一番大事なことじゃないんです。いや、大事なのは今ここに今日この場所に皆様お一人お一人が集まっているということなんです。そして皆様がイエス・キリストの福音を受け入れているということなんです。だから私たちは喜びを持って希望を持って今もなおそしてこれからもここで福音を語り続けるのです。諦めません。皆様のおかげで諦めません。そうした時に語り続ければどうなると思いますか、イエスは弟子たちを送り出したのです。その弟子たちは明らかに主イエスご自身ほどの賜物とか説得力とか持っていませんでした。いや、おそらく中には本当に人前で語るのが苦手な人もいたかもしれません。そして彼らのそれまで受けてきた訓練もそれほど万全なものではなかったわけです。備えもそれほどなかったのです。しかしそれでもなおイエスはここで彼らを送り出すのです。そしてそのようにしてイエスが彼らに権威を与えて送り出したときに、そして彼らがその喜んで受け入れてくれるところに集中して出て行って語ったときにどうなったんですか。それが12節13節に書いてあるんです。こうして12人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒した。素晴らしい結果になったんですよ。この教会においても多くの素晴らしい結果がすでに現れています。この教会には今までも多くの本当に優れた牧師先生あるいは説教者が与えられてきました。私はその一人一人を尊敬しています。しかし本当のことを言うと、彼らのどれもイエス様に比べられるほどのものではありません。しかし、主イエスがそういう人たちを選んで、権威を与えて送り出したのです。この久留米キリスト教会へと。そして皆様はそういう人たちを受け入れたのです。だから結果として神様はここにおいて、この教会の中にあって、あるいはこの教会を通して多くの素晴らしい御業をされたのです。これからもそうあり続けることは、私は確実だと思います。信じます。確かに神の国の印は受け入れないものからは隠されているかもしれませんが、もうすでにこの教会の中で皆様お一人お一人に対して多く表されています、示されています。これからもさらにそうなると私は確信します。なぜならばここにおいて今 この教会の中で皆様の心の中にあって、皆様の日常生活の中にあってこそ神の国が建設されている最中ですから。そしてそれは神の栄光のための技であります。お祈りします。御子イエス・キリストを通して私たちに多くの良き知らせと御業を表してくださる全能の神様、心から感謝いたします。イエス・キリストを通して私たちはあなたの愛に接することが許され、あなたの人類のための救いのご計画に預かることができ、またあなたに用いられてその良き知らせを人々に伝える特権が与えられていることをも心から感謝します。主よ、どうぞこの地において、この教会において、ここに集うお一人お一人の中において、あなたの御国の建設の技がますます進みますように心からお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。